皆さんこんにちは、こんばんは。ビアギク .jp のダッチョです。ビール好きアーティストとお送りするデッドバッドドリンキングアーティストファイル、今回のゲストはハーネンウィンブラッドのボーカリストの池ピさんです。
はい、
よろしくお願いします。
どうもこんばんは、よろしくお願いします。池ピです。
とりあえず乾杯しましょう。
はい、
乾杯。
乾杯、いただきます。
ピザポートですね、はい、ピザポートブルーイングのサーファリインディアペレル、
美味しいです。
いや本当に今日はいきなりちょっとすいませんね、月曜日でもうすごく遠くから来ていただいたのに、行こうとしてた店が軒並みちょっと問題ありなところばっかりで
しょうがないですね。
ちょっとも もう今日はそのね、某カラオケにビールを買い込んでくるっていう、
はいはい、新しいスタイルですね。
そうですね、いつかこうなるだろうと思ってたんですけどそうそう、やろうかなと思って、うん、で、ハーネンウィブラッドはこの前あのベースの誠さんと撮らせてもらったの で、ね、はい、多分初の同じバンドの中の違うメンバー配信っていうことで、
なるほど。
そう、もともとこういうのもありだなと思っててやろうとしてたんで、うん、その人その人のパーソナル部分っていうのにこう突っ込んでいきたかったりするんで、まあ、今後こういうこともありますよっていうのも、
そうですね、
うん、いい、そういうお手本配信になればね、いいなとは思ってます、はい、じゃあ早速なんですけど、
はい、
ビール、結構さっき買い込みをするときに、はい、アンテナアメリカで買い込みをしたんですけど、
はい、
まあ、ストーンが好きとか、
はい、
その結構いろいろと、銘柄のチョイスとかも気にしてこう見ていたと思うんですけど、
はい、
こういう、まあ、いわゆるクラフトビールっていうのは、うん、はい、大体いつ頃から飲まれてたんですか？
いつ頃なんですかね、結構気づいたらっていう感じではあるんですけれども、うん、でも多分あのうちのベースの誠がここに出演させていただいた時にも話してたのちょっと重複するんですけど、
はい、
なんかノットフェストのアメリカの、
あ、
アメリカ版ノットフェストでアメリカに行った時に、うんうんうん、アメリカのスーパーとかで買ったあのストーンだったり、まあ、他のクラフトビールも多分飲んだと思うんですけど、うんうん、
特にストーン、やっぱストーンってバンドマンには衝撃的なデザインとかしてますからね。
なんかまず多分ジャケで買う人いると思いますね。なんかすごいメタルっぽい感じじゃないですか。
そうそうそうそう、
悪魔のなんですかね、あれなんですかね。
そうそう、
あれに多分惹かれて多分買って、しかもなんだよこの度数強みたいな、うん、多分最初からいきなりなんか 8% とか 9% のやつを買ったと思うんですよ。
ダブル IPA みたいな、はい、
何の知識もなく、
うん、
苦って言いながら、でもうまっていう感じで飲んでましたね。
結構もうそういうのにそのビールを初めて飲む前から、うんうん、ビールっていうのは
飲んでる？ビールはもう好きですね、もともと。大体ビールばっか飲んでます。は
い、なるほど、
はい。
で、そこで初めて、まあ、アメリカンクラフトに出会って、
はい、うんうんうん、
で、そこからはあのバンドのメンバーに同じぐらいそう好きな人がいるっていうのって、はい、僕は自分のバンドではあんまりないんですけど、
そうなんですね、
うんうん、飲むんですけどね、うんうん、一緒に飲むんだけど同じこうレベルでこう探しに行こうぜみたいなのはどうしても、うんうん、あんまり連絡をしないというか、うんうん、そういう同じ感じで好きなメンバーがいると、うん、やっぱりバンドじゃないとことかでも飲み行ったりとかします、
うん、ありますね。全然、まあうちのベースマホとかやっぱ詳しいので、僕よりも全然詳しいので、うん、飲む頻度も多いし、もう知識も豊富なんで、だから全然バンド関係なく他のそのクラフトビール好きな人たちと集まって飲み行くとかありますね。
うんうんうんうん、なるほど。結構じゃあバンドメンバー以外の人とかでもそういうビールのつながりとかってあったりするんですか？
はい、ありますね。なんていうか本当に。誠周りでなんかそういうクルーみたいなのがなんかできてるのか分かんないですけど、
はいはいはい、
昨日とかも誘われましたね。僕は行けなかったんですけど。
なるほどなるほど。
クラフトロック行くけど、どうみたいな。
あ、なんとなく、はい、どういう周りの人かは想像はつきましたね。
はい、
なるほどなるほど。
それで、だから飲み行く人はやっぱ多いですね。うん、
普段は、まあ、自宅で飲んだり、
はい、
バーに行ったりとかっていうのはどういう選択をされてるんですか？どこに飲み行ったりとか、まあ、日常的に
クラフトビールを飲み行くってなるとやっぱりそういうブルワリー、
うん、
ブルワリーっていうんでしたっけ、タップスタンドっていうんでしたっけ
とか、まあ、ブルーパブとか、
うんうん
うん、 作ってるところがブルーパブとか、
うんうん、
ビールを提供してるところが、まあ、ビアバーですよね、
うんうんうん、まあ、ビアバーに行ってクラフトビールを飲むことが一番多いですかね、
うんうん、
家で買ってきて飲むこともありますし、うん、でもどっちかっていうとクラフトビールを求めに行くのであればビアバーに行くことが多いかもしれないです、
うん、だいたいどの辺に行くんですか差し支えなければ。
ですね、結構斬新なスタイルのお店がありまして、
うんうん、
上野に日本そばとクラフトビールと日本酒をしてる
はい、はい、
結構斬新なスタイルのお店があって、
はいはい、
そこは割ともう何回か通ってますね。日本そばと
はメインなんですか。
そ料理はそうですね、和食がメインです。
うーん、
日本そばと天ぷらとクラフトビールみたいな組み合わせで、そうですね、
どういうビールが置いてあるんですかそこって。
基本的には日本のものが多いですね。日本のクラフトビールの、うん、牛トラだったりとか。
ああ、はいはいはい、
あまり覚えてないんですけど確かそうですね、日本のブルワリーのやつが多かったと思います。
うん、蕎麦屋だけにちゃんと縛りがあるんですかねガチガチのアメリカものを入れたりとかはしないんですか、ね、
そうですね、確か日本のものが多かったはずです、は
い、ちょっと気になりますね。 店の名前なんていうんですか。
上野トワですね。 TOWA でトワっていうお店だったはずです。はい、
わかりました。ちょっとチェックしてみましょう。
はい、調べてみてください。
はい。そこに行けば会えるんですね。
夜ですかね。でも率、結構率低いですけど、遭遇するとなると、はい。
さっきも、缶ビール、ちょっとお土産で買われてましたけど、はい、やっぱり買って行くっていうのも結構多いですか？家に。
ああ、そうですね。やっぱでも、買える店がちょっとやっぱ限られるので、
うん
うん、なんかそこにそのエリアに、クラフトビール売ってある店があったら行って買って家で飲むぐらいですかね。だからあんまりその店に行って買いに行くっていうのを一番の目的にはしてないですね。
なるほどなるほど。
なんかついでにって感じで、
う
ん、
スマートなお金の使い方な気がします ね、 ね、ここぞとばかりに買いに行こうとすると気づいたらっていうのは
そうですよね。
とんでもない枚数が飛んでってるんで
結構高いやつ高いですもんね。
ひどいひどいですもう最近だとそのビールでもその配信してきた人みんなちょっと悩んでるところだと思うんですけど、はい、1缶1000円2000円とかっていうのが当たり前になってて、
は
い、で今日はアンテナアメリカで、うん、アンテナが仕入れてるやつを買ったんで、うん、まあ、1缶800円とか、うんうん、割と良心的じゃないですか。
そうですね、うん、
どうします2000円
2000円
でも、飲みたい、これは飲みたいみたいなものにもし見つけちゃった時に2000円って書いてあったらどうします。
1缶2000円のもの僕まだ買ったことないんですけどダッチョさんありますか。
もちろん僕は人に1缶2000円で売りつけてたこともあるんで
1缶2000円のものまだ買ったことないですけど、でもゆくゆくはでもあるかもしれないですね。
そうですよね、
うん、
あ、これうまちょっと新しいビール勝手に開けちゃったんですけど、
あ、全然全然これ美味しいですね。やっぱ
ストーン、
うん、
フィアムービーライオンズ、
はい、
ダブル IPA、 なんかちょっと香りいまいちかなと思ったんですけど、
うん
うん、味がすごいうまいですね、
うん、
なんだこれ
8.5% とは思えない、なんか飲みやすさがありますね、
うん、ドリンクフレッシュ感じ書いてます
ストーンっていうのは基本的にあれになるんですか、ウエストコーストっていうスタイルになるんですかね。
ウエストコースト出身って感じですね、うん、今やもう結構世界各国にブルワリーがあるみたいで、
うん、
結構手広くやってますね、
うん、
でも大手にあまり媚びないような、
うん、
こう見た目のイメージ戦略とか、
はいはいはいはい、
そういうところでファンを増やしてっていう感じ、うん、っていう印象もあります、ね、でも老舗ですね、かなり西海岸の、
うん、
こういうところを昔から日本で推してきたのは正解の一例だと思ってますね、うん、個人的には
やっぱ大体何飲んでも美味しいですよね、ストーン、
うん、そうですよね、うん、うまく作ってますよね、
うんうん、
で多分アメリカ行ったからもしかしたら 伝わるかもしれないですけど、
はい、
うん、やっぱり現地がうまいんですよね。
あ、
現地で
なるほど、
こう現地のバーとかでタップでこう飲んだ方が、まあ、例えば西海岸で東海岸のビールを飲むとかなると、うん、まあまあ日本で飲むと変わんないんですけど、うん、近所のビールとかを飲むとやっぱりすごいんですよね、うん、フレッシュさが違うというか、
やっぱそういうの言われてますよね、
うん、
あのオリオンビール沖縄で飲んだ方が名誉って言われてる本当かなと思うんですけど、
そうでもそういう感じだと思います。
そういう感じですよね、うん、
そうだから絶対産地とかが見えてた方が、
うん、
こうちょっとマニアックな人にはちょっと刺さるんですよね、
うんうんうん、
それこそオリオンビール僕は、ま、飲まないですけど、大体、うん、オリオンビールって普通の人に言っても、うん、沖縄でしょっていう、うんうん、もうイメージというか、
そうですよね、
正解がもうつきまとってるじゃないですか、うん、それはもう正しいことだと思うんで、うん、そう、そこら辺で買うのもいいけど沖縄行ったらそれを飲むぐらいのは、
うんうん、
いい行動だと思ってて、
うんうん
うん、もっとこうビールにこう焦点当てていくと、またその近所で作ってる人が多かったりとかっていうのが、
うん、
あのもうどの国どの地域行ってもあるんで面白いかなってな、うん、こう伝えていきたいなと思ってるんですよね、うん、
ビール本当になんかその場所で全然違いますもんね、
うん
うん、僕もなんかまあツアーでいろんなとこ行って、まだそんな世界いろんなとこ制覇したって感じではないですけど、やっぱすげえ特徴いろんなところであるなと思いますね、
うん、ライブの時とかって、まあ、オフの日があったら多分行くと思うんですけど、
はい、
ライブの日とかって飲んだりするんですか？
ライブ、まあ、前後ライブ前でもちょっと飲んだりしますね。
うーん、
でも、まあ、まあその時の、まあ、僕ボーカリストなのでその時のコンディションとかにもよりけりですけど、うん、まあ、飲んだり飲まなかったり結構まあ気まぐれですね。終わったらでも確実に飲んでますね。
うん、
ライブする前は気まぐれです。飲んでる時もあるし、うん、飲んでない時もあるって感じですね。
なるほどね。
はい。
まあ差し入れとかあったらもう飲んじゃうみたいな。
そこにもあったら飲んでますね。確かに。
なるほど。うん、まあボーカリストの人って結構自ら進んでは。あの 前はね、うん、飲まないっていう感じの人は多いかなと思います
けど、ね、確かにそこにあったら飲みますね、
うん
うん、ライブ前上げていくぞっていう感じで自らあの買いに行くってよりかはそこに
あればそうっすよね。
そうですね、うん、
僕はちょっと買いに行っちゃう人間なんだ
ボーカリストもでもまあ人それぞれですね、
うん
うん、ありえないぐらい飲んでる人もいますし、ライブ前とかに
外国のバンドとかと共演すると、
うん、
すごいバンドはすごいですからね。
すごいですよね。
あ、
もうあのジャックあの瓶で飲んでるじゃないですか
メタルって、
うんうん、
結構そういうイメージ持たれません？
あ、そうですよね、
ビールじゃなくて、
はいはい、
ウイスキー
瓶で飲んでるんでしょ、そうそうそう、みたいな。
結構どの国行ってあの、まあ、僕だったらデスメタルやってますって言うと、はい、そのビアバーとかに行けば大体、うん、あのビールの話しかしないから通じ合えるんですけど、はい、大体お酒がどうのって話する、大体ウイスキーみたいな、
うんうん、
そのハードリカーのイメージを持たれちゃって、
うん、
いやそんな強くないよみたいなそんな危ない飲み方はしないよとかって、
うんうん、
まあ、最終的にはしちゃうんですけどそうそうそう、結構そういうイメージ的にも僕の中ではメタルとビールっていうのが、
はい、
まあ、一個のテーマであったりもするんで、うん、すごく合うもんだと思ってるんですけど、うん、まあ例えばヘビーメタルとデスメタルっていうとまたちょっと激しさが違ったりとか、うん、あの方向性違ったりみたいなのあるじゃないですか、
うん、はい、
って考えると個人的にはビールっていうとスラッシュなんですよね。
あ、
スラッシュメタルというか、
それこそやっぱなんかスレイヤーの今はなきあのジェフがやっぱあのハイネケンを押してたじゃないですか
そうっす
ね、はいはいはい、でもそれ確かに分かりますね、うん、
あの、うん、早い感じのツタツタツタツタみたいな、はいはい、そこでね、なんかデスメタルみたいにもうドコドコドコドコドコみたいな、
うん、
タタタタタタみたいなのは超ハードなアルコールのもう混ぜ物みたいな印象の方がやっぱり強いのかなとか思っちゃったりして、うん、そうっすね、なんかダサめの、
うん、
ビートでギターがとにかく刻んでるみたいなのが個人的にはそれを聴きながら 飲んでる時が結構マッチしてるなって実は思ってて、
スラッシュメタルとビールの相性は確かに、
そうなんですね、
なんかいい感じしますね、
うん、あんまり聞いてるとは公には言ってないんですけどまあでも人によってまあそう感じ方も違ったりして、
うん、
だからやっぱりハネームなんかはまあもちろん真子さんのビールの印象とかもありますけど、はい、やっぱりビール片手に見たり聞いたりすると結構気持ちがいいバンドの一つではありますね。
あ、そうなんですかね、
うん、
うん、
そうそうそう、でただ激しいだけっていうのもなく、うん、ちゃんとメロディーがあったりとかして、うんうん、やっぱ結構気持ちいいっすね、
うん
うん、
多分あの作曲者があの酔っ払った時に作ったとかもありうるんじゃないですかね人によっては、誠さんとかなんかそういうのやってそうだし、
うん、
誠さんとかなんか結構なんか遊びで作ってみたら採用されたみたいなパターンあるんで、
なるほどね、
はい、だからそこら辺なんか酔っ払った時に作曲したらなんかできちゃったみたいなのがもしかしたらあるのかもしれないです
そうなんだ、
はい、
あ、いいっすねこういう、はい、裏の話を聞けるのね、はい、結構楽器ギター、ベース勢が曲作ってるような感じなの？
基本的な大元はそうですね、弦楽器隊3人で作ってるっていう感じになります。
いいですね、なんかバランシーで。
そうですね、うんうん、いろんな曲がだからできるとは思います、うん、
なるほどなるほど。でその中でイケピさんといえばもう、
はい、
多分これを聞いてるリスナーさんでちゃんとイケピさんが出てるって知ってて聞いてる人は多分みんな思ってると思うんですけど、筋肉、はい、マンじゃないですか。
はい、あのまあはい、ありがたいことにもうそういうイメージを
ザ・筋肉じゃないですか、はい、そこすごく気になってて、
はい、
でまずそのちょっと気になることを話す前に、
はい、
まさかのバンドマンでプロテインのエンドーサーがつくっていう、ちょっと聞いたことがない 事態に今なってると思うんですけど、はい、あれは一体どういうことなんですか？
そうですね、まあ、あの今僕がサポートをつけてもらってる、メーカーがマイプロテインというブランドなんですけれども、もともとあのサポートつく前に自分でももう買ってたりして、
うんうんうん、
まあ、アパレルも着てたりして、うんうん、それでまあライブとか MV とかも着用してやってて、それでちょっとあの営業したんですよね、マイプロテイン、
うんうん、
こんなんやってますみたいな感じ
で、
そしたらサポーターの受けるようになったんですね
いいっすね、
はい、
情熱ってすごいですね。
すごいですね、
多
分だからなかなかいなかったんだと思います。
あ、
それもあるんじゃないかなと思いますね。
でもまあ大体でもプロテイン事情を知ってる人って、うん、大体サポートつくっていうとスポーツマン。
そうですね、本当にガチのアスリートだったり、
うん、
あのボディービルだったり、
はいはいはい、
フィジークとかの大会に出てる人であったりとかがやっぱ中心ですね。
だバンドやってる人って、
はい、
バンドやってるってことがどれだけ体育会系かっていうのは分かってると思うんですけど、
はい、
リスナーさんの中には、
うんうん、
バンドってそんな別に体育会系でもなくて、
うんうんうん、
例えば筋肉ムキムキだったらその人がなんかただ趣味で鍛えてるだけでしょぐらいに思ってる人とかもいると思うんですよね、はい、実際すごい大変じゃないですか、どの、
はい、
どのメンバーも、
うんうん、
アンプ運んだりとか、はい、なんか変な格好で車で寝たりとかそうっていう意味では、
はい、
まあ、アスリートみたいなもんですよ、
うんうん、
ドラムとか特にね、うん、アスリートみたいなもんなんで、まあ何変わりなくとは思うんですけど、うん、やっぱり業界的にミュージシャンにエンドスつくっていうのがやっぱり興味深いですよね、面白いっていうか、う
ん、そうですね、やっぱあの自分で言うのもなんですけどあんま聞いたことないですからね
どうですか、それで営業かけて、
はい、
まあ、話せる範囲で構わないですけど、
はい、
そのまあじゃあ遠藤さんなりましたの、
はい、
後のその、プロテイン購入事情だとか、
はい、
その飲む頻度が例えばちょっと変わったとか、
はい、
あのまあ、宣伝をし始めたとか、
はい、
そういうのって何か変化ってあるんですか、その前後で。
いやそこまで別にガチガチになんか何々してほしいとか、
うんうんうん、
言われるわけでもなく全然自由なんですよね。
うん、
でなおかつプロテインには困らなくもなりましたしおかげさまでアパレルも提供していただいたりなんで、
うんうんうん、
だから別に本当いいことしかないですね。マイプロテインしか着ちゃダメだっていうこともないですし、はい、
あ、なるほどなるほど、はい、思ったよりはかなり自由ですね。
そうですね、うん、なんかまあ気が向いたら宣伝しといてぐらいの感じですね。
なるほど、
はい、
実は僕も結構そういうサプリとか大好きで、
はい
はい、まあ、今はそれ以上にちょっと食いしん坊の方が好きなんで、はい、ブクブク太っていっちゃったんですけど、はい、結構成分とか気になっちゃうんですよ、
はい、
ホエーだとか、
はい、
なんちゃらとかガゼーだとか、はい、ピュアなプロテインなのかとか、
はいはい、
あの中に何か入ってんのかとか。
プロテインのもんといろいろありますからね。
そうですね、はい、昔あのバケツで、
はい、
あのウェイトゲイナーとか買って、
はい、
体重増やそうとして、
はいはいはい、
頑張ったんですけど、
はい、
今やゴミですね。他サプリとか飲んでるんですか？
ガンガン飲んでますね。はい、サプリはもうそれこそマイプロテインと出会う前からも飲んでますし、
うんうん
うん、もう 5,6 年を飲んでるみたいですかね。
うーん、
うん、
もうちょっとビール関係なくなりそうなんですけど、
はい、
どんなサプリ飲んでるんですか？
もう本当基本的なやつですね。あのマルチビタミンだったりビタミン C だったりが基本ですね。あとはグルタミンだったり、
クレアチンってます？
クレアチンも飲んでますね、はい、BCAA も飲んでますし、
はい
はい、
いいっすね、
はい、
すごい好きなんですよでそれで、
はい、
まさにそこまで追い込んでる人、
はい、
いや多分日常的にジムとかも、
はい、
行かれると思うんですけど、はい、そういう人ってお酒とか、
はい、
いわゆる糖質とかプリン体とかって、
はい、
結構敵じゃないかなっていう印象がすごくあって、うんうんうん、バンドマンなんで、
はい、
その大会に出るとかっていうモチベーションではないのかもしれないですけど、
はい、
でもやっぱり維持する時に糖分抜いたりとかする過程でお酒とかも結構飲まないっていうイメージがあるんですよね、その筋肉に。
まあそうかもしれない
です
ね、
こだわってる、
うん、
でその兼ね合いというか、
はい、
どうしてるか、そのオンオフ時とかってあるんですか？
まあでもなんか自分なりのオンオフ時はあると思うんですけど、うん、まあ、基本的に、まあ、今3月入ってちょっとまだ寒いので、
うん、
まあ、今はいいかなって感じです。
あの
絞るのはやっぱ寒い時期はいいかなと思ってます
なるほど、
はい、免疫力も、はい、
あ、そうですね、
今この、はい、
うん、
ご時世免疫力落とすのもあれなんで、
はいはいはい、
うん、
そうですよね。
あんまりだからダイエット今はしようかなと思ってないですね。
うん、
はい、
でもお酒も自由に、飯も自由 に
今そうですね。
うん、
はい、すぐ太るんですけどめちゃめちゃ食うので
そうなんですね、はい、だからまあまあ人によると思うんですけど、
はい、
ストイックな人ってすごいストイックじゃないですか。
まあやっぱ大会とかに出てる方とかはそうですね。
そうですよね、
はい、ストイックじゃないとやっぱ出れないので、
うん、うん、お酒が飲めませんっていう人は除いて、
はい、
唯一お酒進めにくいなって思うのそこの層なんですよ、
ね、うん、そうですね。
そう、お酒に限らず、うん、飯行こうよっつっても、
うん、
なんかいやいやいいみたいな、
うん、
鶏肉とブロッコリーでいいかな。
そうですね、
うん、うん、そこはね好きなんですよ、個人的にはすごい好きなシーンなんだけど、うん、飲んでくんないのかとか思う時がすごくあるんで
大会出ないけどがっつりやってるって人飲むかもしれないですね、
うん、でもやっぱり罪悪感とかあるんじゃないですか、今日飲みすぎたなとか、
うんうん、
でその飲んだカロリーを消費するためにしなきゃいけないトレーニングって結構ハードだと思うんですよ、
うんうん、
そこでまたストイックになりすぎちゃうと、
うん、
いやもうお酒いい、うん、無理無理みたいなにもなるのかなと思って、
うんうん、やっぱお酒飲んでるとやっぱ食べちゃいますしそうですよね、ストイックになるだと思いますね、
うんうん、まあでも夏とかに向けてはそれなりに
まあ多少は、
うん、
って感じですね。僕は別にあの大会とかを目指してるわけでもないので、
うんうんうん、
なんかまあゆるく自分の気分で、
うん、
あんまりまあ太りすぎるのはちょっとまあ健康的にもあれだなと思うので、うんうん、すぐ太っちゃうんですね、油断してると、うんうんうん、だからそこはまあちょっと気をつけつつぐらいの感じです、
うん、
はい、
ビール的にはすごく好感の持てる
はい、
マッチョですよね。
あービル大好きです。
そうですね、
はい、
ありがたいですよね、はい、意外と飲めますね。結構今日買ったんですよ。
はい、そうですね、
1、2、3、4、5本、6本ぐらいシェアするとはいえ、結構いつもよりペース早いですね。
本当ですか、
うん、
やっぱなんか美味しいっすよね、クラフトビール。
美味しい。
なんか本当なんかラーメンに近いのかなって僕思ってて。
あ、僕も思うんですよそれ。
なんかこの値段でこんだけ美味しいと思えるんだっていうのがあって、
うん、でももうこの値段でって思えるようになっちゃいました。
値段によるけりですけど。まあ今日買ったやつとか大体平均的にこれ1パイントですか、
うん、まあ大体
1パイントで800円とかですよね、うん、平均的に美味しいと思っちゃいますね。
そうですよね、
はい、他のお酒ではなかなかこんな美味しいと思うことないなと思って。
ああ確かに確かに、
うん、めちゃめちゃ高いなんかワインだったり日本酒とかもあると思うんですけど、うん、分かんないってことが結構
あるなと思って、うん、気軽に800円出すお酒ってあんまなくないですか、
うん、そうですよね、
うん
うん、
でも一般的には800円って高いんですかね。まだで
まだ高いんだと思いますね、
う
ん、
だバーとかに行ってる人を見ると、うん、まあ本当にもう頭おかしくなっちゃったような人たちいっぱいいるんで、
はい、
もう平気で3000、4000のボトル取って一人であげてるみたいな人もいるわけですよ、う
ん
う
ん
う
ん、
でも、まあ、例えば、このポッドキャストの、伝えたい先の人たちっていうのは、はい、そういう、まあ、クロートの人にもぜひ聞いてもらいたいんですけど、はい、そうじゃない人っていうか、うんうんうん、まだ踏み込んでない人の方が実はターゲットだったりとかもするんで、
うん、
ビールを飲むってことに対して、うん、まあ、簡単に言っちゃうとこうお金を払える人だったらいいんだけど、うん、そういう人たちだけでもないと思うんですよね、
うん、
で例えば僕も今もう30後半になって、まあ、昔の20代の頃の自分と比較してみると分かりやすいんですけど、うん、ライブハウスで酒を飲むとかっていう行為がどういうことかっていう方を考えた上でお酒を買ってたりするんで、自分が飲み、もちろん自分が飲みたいから飲むんだけど、ライブハウスでがっつりその500円払うことがどういうことかっていうのを一応前提として、
はい、
ライブハウスで10杯とか飲んで潰れたりしてるんで、なかなかやっぱりそのお金に余裕がなかったりする世代であったりとか、まあビールに興味をあまり持ってない世代の人たちでやっぱり300円400円払うのも、うんうん、内心こう勇気がいる行動なのかなとか思っちゃったりして、
うんうん、
だからそれをこうもっとバンドのこうビールを好きな人たちに協力いただいてね、
はい、
それこそ800円ですよね、
うん、
まずはそこからぐらいだと思うんですけど、うん、安く買えるとかあるじゃないですか、
うん
うん、でそこでまずは800円 でしかも結構うまいビールって結構あるんで、
うんうん、
そう、それを一本でもいいから手に取ってもらいたいための活動のお手伝いをお願いします的なやつなんで、うん、この配信。
なるほど。
そうそうそうそう。それこそその真子さんの時も話したとは思うんですけど、はい、バンドの物販とかでビールとかあると、
はい、
それこそこの前エンドールの、
ね、うん、
イベントの時に見に行かせてもらったんですけど、うん、あの時一応やつらのビール、
はい、
リリースも兼ねてたというか、うんう
ん、あれ、僕らも出させて、イベントに出させていただいて、うん、ビール、ビアパトロール、
そうですね、
実際すごく美味しかったですね、あれ、
うんうんうん、ボトルでね、
うん、
で、ちゃんとあそこでそのビールを飲んだ人たちが、うん、まあもちろん、いいんですよ、楽しければすごくいいんですけど、うん、さらにそこ、里津が作ったんだっていうのも当然そうだし、うん、どこで作ったかっていうのも気にしてほ しいんですよね、
うんうん、
でそこの作った人がどういう人かっていうのを調べると、うん、意外と近いんですよ、
うん、
みんなとっていうか特に、ね、場所にいた人たちには、はいはいはい、好みとかが絶対近くにあるんで、うん、でまあ同じ関東だからちょっと遊びに行ってみたりとか、
はい、そうですね、
うん、ライブハウスに行くのと同じような感覚で、うん、ビアバーとか、うん、ブルーパブとかにも行ってあの時飲みましたって一言言いに行くだけで、うん、多分内側の人むっちゃ嬉しいと思うんですよね。
そうですよね。実際、うん、イグドラジルですよね。
そうそうそうそう。
あそこ のビールすごく美味しくて、なんだっけな、なんかサイクロンのイベントの時に、うん、イグルラジオの方来てて、
あ、そうですね、
はい、
あいつよくいますね。
そうなんです。でなんか IPA いただいてめちゃめちゃうますぎて、
はい、
もうイベントのもう割り際僕も飲みすぎて酔っ払って飲みすぎて逆に終電よりもだいぶ早く帰るっていう
危機を感じ
て逆の行動を起こしましたね。
はいはいはい、
本当美味しかったです。あれ、
うん、行ったことってあります？あの現地。
いや、まだないですね。はい、
ぜひぜひ、
はい、
茅ヶ崎、
平塚の方でしたっけ。
茅ヶ崎じゃない、平塚っすごめんねダビド
行ってみたいですね。確かに、
うん、この前もちょっとビール好きなバンドマンの集まりで、
はい、
飲みましょうみたいな、もう結構前ですけど飲みましょうって言った時に、僕はちょっと移動してた都合上ちょっと平塚行きたかったんですよ、
はい、
でみんなに、みんな横浜の人だったんですけど、うん、平塚でいいっすかって言ったら結構みんな OK してくれて、
うんうんうん、
普通に電車で来てくれるって、
うんうん、
まあ、みんないい大人なんで、
うん、
お金持ってるんで、うん、平然と来てくれたのがまたちょっとね、うん、面白かった
ですけど、うんうん、行ってみたいですね。確かに
ちっちゃく、ちっちゃいけど、
うんうん、
綺麗なとこですね、うん、メタル感は逆にそこまではないけど、
実際、うん、そこでビール作ってますもんね、
うん、免許ようやく取れて、
うん、
ぜひハーネームも、
はい、
そういうアクションは期待 してるんですよ、
はい、まあ、多分誠さんがその辺はやってくれると思ってます、
うん、
やりたいってまあ常に言ってるんで、
うんうんうん、
僕はまあそれを飲んでうまい前言ってる立場で、はい、うめえから飲めっていう感じで、
はい
はい、
いいっすね。同じバンドでこうリアクションがちゃんと得られるって、
うんうんうん、
いいっすよね。なんかちょっと羨ましいですね。
です
ね、別に僕がやってるバンドが全くそういうのないっていうわけじゃないんですけど、うんうん、なんかもっとビールとかじゃないところで繋がってたりとかするんで、
うん
うん、思いっきりビールだけでこう繋がってるメンバーとかいると、
うん、
また面白いのかなとか、
うんうん、
思ったりはしたりして。
そうですね、うん、なんかどっかにツアーに行った時のなんか空き日だったりオフの日とかになんかこの辺にクラフトビール飲めるとこあるかなみたいなのを探したりもしたりするんで、
いいっすね。
そういった面白さはあるかもしれないですね、
うんうん、いやそれいいですよね、
うん
うん、いいですねとか言いながら僕はちょっと一人歩きが好きなんで、
うん、
多分そういう状況になったら状況になってまた嫌だとか言いそうなんですけどでも結構そのまあ国内限らず、
うん、
海外ツアーとかも頻繁にやってるじゃないですか、
はい、
でそこのまあまあ、オフビとかでそのいろいろ調べて、
うん、
メンバーで飲み行くとかっていうのはある、う
ん、海外でです
ね。海外でまあ日本でも
海外地方公演で、まあ、日本だったら特にやっぱ誠さんが結構いろいろ探してくれるんで、
うん、はい、
ここ飲み行こうよみたいな感じで全然タイミングにおるんですけど、みんなで集まったりバラバラだったりするんですけど、まあ、なんだかんだみんなで集まって飲み行くに行くバンドなんじゃないですかね、うちらは。
何話すんですか、そういう時って。バンドってい
やもうくだらないくだらない、もうなんか下ネタとかブラックジョークとかが多いですね僕らは。はい、あとうちTJ というあの、
はい、
問題児がおりまして、
なんかよくツイッターでは拝見してますね、
はい、まあすごくよく喋るので、はい
そうなんだ、
はい、それがなんかもう止まらない時ありますね、はい、
相当メンバーから割といじられてますね。
もういじるとしかないので逆にあれいじらなかったらかわいそう拾わなかったらかわいそうなので、はい、いじらないとってなりますね。
なるほど。
多分この番組にも読んだら多分面白いと思いますよ。ビール関係なくなると思いますけど
だってもう多分、まあ、僕の勝手な印象ですけど、はい、飲んでる時とか飲んでる時じゃないとか関係なしに、
はい、
なんか不思議な感じ
ないですね、はい、
いつでもなんか不思議な感じの人だなっていうのはちょっと陰ながら見てます
ね、はい、その通りですねただもう一応彼もまあクラフトビールとかは好きではあるので。
ああ、そうなんですね。
はい、
うん、
うんうんうん、
なるほど、いいっすね。ちゃんとバンド内で好きなものがちゃんと出回ってるっていうのが、
うんうん、
いいっすね。うちのバンドなかったな。
でみんなお酒は飲みますよね。
飲むんですけどね、うん、飲むんですけどねっていう、こうため息つくに疲れる人間が僕なんで。でも美味しいものは美味しいってすごい言ってくれますし、うんうん、他どうしてもこうバンドと同じぐらいの天秤でビールを天秤かけてるんで、
うん
うん、そこをちょっと外せないというか、地方ライブ行っても必ず見ちゃいますし、
うん、
近くのビアバーないかなとか絶対見るし、その年々あの地域がちょっと栄えてきたぞみたいなのを感じてるわけですよ。
ちなみにどの辺が栄えてきたって感じあります？
日本だと、
はい、
まあでも、まあ、よく行くとこではありますけど、
うんうん、
福岡、熊本、
うんうんうん、
と名古屋。
あ、そうなんですね。
あともう最近ではバンドでは行ってないですけど、
うん、
静岡ですね。静岡はすごいですね。
静岡確かにそうですよね、はい、
うん、
ブルワリーも結構ありますよね。
かなりあって、うん、でそこがみんなかなり面白いことやってて、うん、でこの前静岡出身の人と話した時に、あのみんなすぐ行けるらしいんですよ、
うん、
あのだから結構固まってるらしいんですよね。
うん、
だから例えば音楽関係なしに、うん、電車とかでまあその特定の地域に行って歩きで何軒か回るみたいなのもできるらしくて、
うん
うんうん、それですごい面白いとこばっかりだったら超楽しいじゃないですか、
うん、
そうそうそう、いずれちょっとそういうバンドマンのビアコミュニティで、
うん、
そういう旅番組でもね
面白そうですね
できれば面白いかななんて思ってるんですけどね、うん、でもやっぱりどの地域行ってもそれなりに店っていうのは増えてきましたね、
うん
うん、意外とその好きになりやすい人って多分好きになりやすいし、
うんうん、そうですね、
そういう人たちが店やりたいと思ったら結構できちゃったりもすると思うんですよ、
うん
うんうん、だそういう人のたちのおかげで、
うん、
割とどこに行ってもちょっとビールにこだわった店っていうのはすぐある印象はありますね、
うん
うんうん、まあ、それで特に例えば昔から、ビール作りとかそのホップ栽培とかが盛んだった例えば長野県とか、
はいはいはい、
あと日本酒とかその酒文化が根付いてる系の県とかあるじゃないですか、うん、そういうところでビールをの立ち上げて広めようと思ってる人たちってちょっと根付いてるのかなってイメージがちょっとあって、うん、
なるほど、
うん、東京はやっぱりビジネス職ちょっとどっちですね、ビジネス職か変態か、うん、神田のビアマとかは多分変態枠だ、うん、
ビアマってあれですもんね、先住なんですかね、もともとは。
そうですね、
倉庫と店とありますよね、うん、まあ僕はあの辺住んでるんですけど、
はい、
その倉庫の方はまだ行ったことないんですけど、
うんうんうん、
駅前の方は行ったことありますね。
ラインナップ豊富ですもんね。
種類がすごいですよね、
うん、
やっぱ、うん、あの飲むスペースよりあの冷蔵庫の方が広いですからね、
うん
うん、
最高っすね
飲むスペースもあのカウンターのなんかラーメン屋ぐらいしかないですからね
そうなんすか、
北千住の山は
なるほどなるほど、はい、でもあそこボトルだけじゃなくてオンタップで
もあります。
ありますよね、
はい、
結構繁盛とかしてます、その北千住エリアというかあの、まあ、千葉寄りの東京エリアで、
はい、
繁盛してます、そういうお店って。
北千住の宮も結構いつも人多いですよ。
うん、
うんうん、
そうなんだ、平日とか限らず多いですか。
大体たくさん入ってますね。
うん、
うん、
だそれだけ認知されてきたんですね、ちゃんと。
認知もあると思います。場所も結構いいんで、
あ、そう
ですね、もう駅すぐ近くなんですよ、うん、で結構もう間違いないビールいつも置いてあるんで、
はいはい、
うん、
でもやっぱりちょっと高め
ではあります。
あ、
うん、多分でもセレクトこだわってんだろうなっていうセレクトだなと思います、いつもあのビールの本日のタップみたいなのを見ると。逆に本当に知らないのって感じますし
そうですね、
うん、
面白いっすよね、
うん、
もうたまに CD 屋とかと比較すると結構似てると思うんですよね、
うん、
その、 あのポップがあって、うん、おすすめの CD とかがあって、
はいはいはいはい、
出たばっかりの CD とかがあって、はい、おすすめしてくれたりとかあるじゃないですか、 はあるんだけど、そういう感覚でライブハウスに行くことってあんまないんで、
うん、
ちゃんと目的の見たいバンドがいて行くとかはあるんですけど、うん、なんかそういうビアバーに行くような感覚、行ったらこれやりましたみたいなそういう感覚でライブハウス行きたいなって思う時もちょっとあって、
うんうん、
まあ難しいかなとは思うんですけどね。でも逆にあのみんなライブハウスに来てくれるお客さんってこう目当てのバンドがいて情報を仕入れて来てるじゃないですか。
そうですね。
ビールもそれすればみたいな
目当ての
ビールが
飲みたいビールがあって
あったあったあったあった飲み行くっていう、うん、っていう風にならないかなっていうのはずっと思ってて、
うんうん、まあ、でも今コアな人は多分そうですよね、きっと、うん、
なんだな、もうちょっと、まあ、ちょっとバンド関係なしに個人的に、まあ、例えばビアバーとかに、
はい、
あのビール好きとして行くと、
うん、
あのまあ、何年か前と比べれば今は人が増えたとか、
うん、
あとすごく知識を持ってる人が増えたっていう印象はすごい手に取るように分かるんですけど、
うん、
そのバンド界隈の人たちにもビールが浸透してきたってこう感じられる瞬間っていうのはまだないんです
よ。あ、
うん、例えばアンチノックとかでライブ やったとして、
はい、
でまあ、周りのバンド関係の人たちって、
うん、
あのすぐ近くにウォータリングホールっていう店があって、
はいはい、
そこに、
はいはい、
あのリハ終わっていくとか、うん、お客さんで
アンチ、
そうそうそうそう、
はい、
割と近いんでアンチと、
はい、
っていうのはよく聞くんですけど、うん、さすがにお客さんでそこまでやってる人いないなと思ってそう、でももしかしたらでもいたらバンドの人いると思うよみたいな、
うんうん、
まあいるから何なのとも思うけど、うん、でもそのぐらいその余興としてもいいと思うし、うん、ライブ終わってからの、
うん、
その最後の一杯としても結構使えるいいところにいい店っていうのが結構あるんで、
うん
うん、そういうところにこうもっと足を運んでもらってるのかどうかが分かんないんで、
うん、
なんかもうちょっと実感もしてみたいなとかは思うんですよね、うんうん、でもそれを実感するのはやっぱりバンドがもう直にビールと関わってそれこそビール作ってもらったりした方が分かりやすいですね、
うん
うん、エンドオールじゃないけど、
うん、そうですね、
うん
うん、だから我々ハーネムインブラッドのなんかあのクラフトビールを出せたらなと思いますね、
う
ん、
いやぜひもう今年中に、
はい、今年中に
ぜひやってもらいたいですね、
はい、
うん、
誠さんお願いします。
いや本当そうですね多分あの人の営業力で、
うん、
何個かはいけるはずだと思うんで、うん、ただもうアルバムとかじゃなくて、
うん、
もうそのレコードしましょうよ。
もちろんですそっちメインで、
うん、
はい、
ちゃんとオンタップで飲める状況を作ってもらって、
なんかもうライブのオンステージよりあの試飲会メインの
最高っすね。
試飲会となんかあと誠さん料理もできるから、そういうフードとかもあったら
最高っすね。もうそれライブじゃないっす、ライブやんないっすよね。ライブ
もう飲み食いしながらライブしてもう見てもらう程度の、もうディナーショー的なノリで。
ディナーショーいいっすね。
ディナーショー的なノリで。
年末いいんじゃないですか。
いいかもしれないですね。
ハーネムインブラッドディナーショー、はい。
クラフトビール、マンボトさんプロデュースのクラフトビールとフード付きっていう感じで。
いいっすね、
はい。
ディナーショーやってるメタルバンドいます？
ないです。
ないですよね。いいなぁ、やってもらいたいですね、ディナーショー。うん、本当もうそこら辺の箱でいいんで。
そうですね。
ぜひやってもらいたいですね。うん、そう。で、最近、この収録前に、
はい、
ちらっと池部さんのツイッター見たら、
はい、
飯とビールの、
はい、
なんかまあ、マッチングみたいなのが、はい、これは超えるな、みたいなことを書いてあったと思うんですけど。
割、
うん、
とリアルタイムなや
つ、ね。どうしたんですか
多分なんですけど、僕があの、禁煙をしまして。
はい。
多分まだそれも2週間ぐらいの話なんですけど。
はいはいはい。
これかっていう、あの禁煙したらあの、うん、飯うまくなる、
あーよく言いますね
ってやつ
の時期に入っちゃったんですか。
だと思いますそれかもしれないです。食欲がやっぱ止まらないですね。
あー見たいですね、
はい、
それをつぶやくだけのなんかインパクトがあったんですか、
はい、
なんか送って何かを飲むみたいな、
何かを飲み食いしてっていう感じではないですけど、うん、止まらないって感じですね。
普通にもう日常的に食ってる飯がもう結構
はい
うまいって感じですか。
なんかもう白米と塩辛がやっぱ美味しいなって思いましたね。
なるほど、
はい、
糖質と糖分と。
そうです、
最高ですね。気を取り直して、はい、最後のビールというか、
はい、
おそらく時間的には最後のビールですね、はい、ニューベルジャンラフォリー2016年、言ってしまえばヴィンテージですね。もうもはや
4年。これあの樽系ですか。
そうです
ね、言われる、
うん、
バレルドってやつですか。
バレルだったかな。まあでも本当そういう、
すごい香りがすごいですね、
うん、甘い、
うん、
でちょっと鼻にちょっとつくような酸味と
香りがすごいですね、
うん、
ブランデーとかウイスキーみたいな、
うん、
ああでも飲みやすい、う
ん、まだちゃんと酸っぱい、
うん、
でこれ確かね2000円ぐらいで買ったんですけど、
うんうんうん、
これが2000円で買える世の中になったんだっていうのをすごく主張したいんですよ。
もっと高かったんですか。
いや、なんなら昔 4,5,000円で売ってたことがあって、
へえ、
持ってきてわざわざ、
うんうん、
そのぐらい、まあ、その手に入りにくいというか、うんうん、日本での流通があまりなくて、うん、でその現地行って持ってきた人からじゃないと飲めなかったとかなんとか。
でもこのサワーの美味しいやつとか本当にあのめっちゃ高いスパークリングワインとかシャンパンよりぶっちゃけ美味しいじゃないですか、
うんうんうん、と思います、
はい、
個人的にも。あくまでビールとしてのサワーっていうのをこう広めていきたいというか、
うん
うん、そこまで行ってもらえれば多分何でも飲めると思うんで、うん、
ビールの要はサワーってまだあの日本のメーカーとかではあんまり出してるとこないんですよね。
最近だとそのトラディショナルなサワーと、
はい、
まあ、簡単に作れるサワー、簡単に言うと、
はい、
というのがまああって、
うん、
で酸っぱいっていう意味のサワーエールは結構いろいろ作ってるんですよ、みんな、
うんうんうん、
作り始めてて、まあもちろんビール界隈的にはアンダーグラウンドだから、うんうん、なかなか一般的に知られることもないとは思うんですけど、うん、やっぱりその好きな人はすごい好きなんですよね、うん、みんな大好き で、うん、でそういうのを作ることにこう力を入れるっていう人もいるぐらい、
うん
うん、日本にはまだまだいないですけどね、
うん、
そのトラディショナルなサワーってなってくるとベルギーなんですよ、
うん、
その発祥が、
うん
うん、でそれのスタイルを作ろうと思うともう経営がどうとかそういうのはもうちょっと度外視にして情熱だけでこう動いていかなきゃいけないとか
コストがかかるとか、
コストもそうですし、その例えば樽を手に入れたいとか、あと酵母がそもそも日本ではこうまあ取れないとか、
うん、
なんかちょっといろいろあって、だアメリカのそういうちょっと変態的なブルワリーでサワーとか作ってるやつらも結局ベルギーに影響を受けてっていう人が多くて、だからペールエールとかだけ見ると、
うん、
今アメリカ至上主義みたいな感じは結構あるんですけど、実はもっと深いとこまで行くとやっぱりもっとちゃんと伝統的なところの地域からの影響を受けたりっていう人が結構多いんですよね、うん、
何だったかな、あの札幌行った時飲ましてもらったやつが札
幌ビアセラーですか。
あのビアセラー、はい、あの仲良くしていただいてて札幌行くたびに行くんですけど、そこで何だっけな、リビジョンかな、なんかサワーの飲んだんですけど、
はい、
あ、カルミネーションか、
はいはいはい、
美味しかったですね。
美味しかったですか、
うん、ビアセラーはなんかポートランドのブルワリーとすごいつながってて、
はい、そうです
ね、基本的に確かそうですね、
うん、ポートランドのものばっかりこう輸入してる会社だったと思いますね、
うん
うん、ポートランドもすごいんで、うん、すごすぎるんで、
うん、
税金ないし、
うん、どれも美味しかったですね、
うん
うん、
その北海道とポートランドってなんか緯度が同じらしいんですよ、
うんうんうん、
それでなんかちょっと有効があったりとか、
うんうん、姉妹都市的なやつ
でしたっけね。
ポートランドもでも多いんですよね、
ブルワリー。めちゃくちゃ多いっす。
ギルガメッシュとかもそうです。
そうですね。
カルミネーションもそうですよね。
そうですね。僕の一番大好きなカスケードブルイングバレルハウスっていうところがあって、
うんうんうん、
サワーしか作ってないんですけど、
へ、
あそこはアメリカでも珍しくて、車がなくてもかなりいろんなとこに行けるんですよ。うん、歩きでも行けるし。で治安もそんなに悪くもないんで、うん、だそれこそアメリカにライブ行ってポートランドに行くっていう 人も聞きつけたら、もう絶対オフ日は 2,3 日入れた方がいいよっていうのは、うん、言ってるんですけど、もったいなすぎる、
うん、
超面白いです。次どっかなんか海外とか、まあ国内でも、まあ、国内はでもあるか、なんかどっかあるんですか、海外。
海外予定は台湾ですね。
いつですか。
5月のゴールデンウィークの時期なんですけど。
最高じゃないですか、
はい、
もうその話出てません、バンド内で。台湾行ったら
あの台風ですか
とか出てません？出てますよね。
まあ僕と誠ぐらいですけど。
いいな、5月ですか。
そうです、
5月か、まあ、行けたら見に行きます。
はい。
いいっすね。台湾単発ですか。
そうですね、なんかフェスがあって、うん、
あ、
はい、
じゃあ結構デカめだ、デカめの、
うん、
うんうんうん、オフは
作りましょう、
作りましょう、
はい、
そうっすね、うん、前乗りか後帰りしてでも作った方が得だと思います、はい、
うん、
台湾結構すごいんで。海外ツアー行くと多分よくあると思うんですけど、うん、自分らが海外行っただけじゃなくて、そこに同席したやつもまた別の国のやつだったとかで、
うんうんうん、
でそこでもうその国の法律とか関係なしにこうなんか飲んで騒いで楽しんじゃうみたいな、うんうん、
でもまさに僕らそうですね、あのヨーロッパツアー行った時とかは、うんうんうん、まあ、ドイツ中心のヨーロッパツアーだったんですけど、はい、一緒のツアーバスに2バンドで、うんうん、僕らとあのパリセーズっていうバンドと2バンドでツアーバスを、うん、あの共有してたんですけど、それはアメリカのバンドなんですよね、
うんうん、アメリカのバンドと日本のバンドで、
はい、ヨーロッパツアー、
うわー楽しそう、
はい、
ツアーバスっすか。
ツアーバス、
うわーいいな。
めっちゃ面白かったですよ。
羨ましいわ。ツアーバスってもうあのでかいバスに
もう
ベッドが、
はい、共同生活です、
ね、お
お。だからそのヨーロッパとホテルとかは、うん、最初と最後しか宿泊してないんで、
あとバス、
全バスです。
羨ましい。
20日間ぐらい、
だって車内で飲むしかやることなくないですか。
本当ですよ。これと
これとね、
はい、
そうですね。
またいいやつ、本当にいい人たちだったんで、うん、それが良かったですね。なんか彼らもパリセーズってバンドはニュージャージーの方の、うん、なんか人たちかな、
うん、
なんか割とリベラルな思想だったから、別に日本人たちとかもウェルカムだったし、
うん、
もうなんかそのパリセーズってバンド自体もなんかいろんな人種の人が混じってるバンドだったんで、うん、だから本当にすごくいい人たちでした。
へ、うん、いや、いいな、羨ましいな、うん、多分ね、海外をこう見据えたバンドマンってそこに憧れてる人結構いると思うんですよね、うん、バンドサイドから見ると、
うん、
ツアーバス、
彼らもなんか僕らのことをすごくよくもらったのか、
うんうんうん、
マジお前らと最高だったぜみたいな感じで、ドイツのやつら最高だよみたいな感じで言ってくれたぐらい、本当最後に良かったっすね。
うん、日々こうやってバンドできるのも楽しいですしね、
うん、
で近くに同じ趣味を持ってる人がいるっていうのもすごい楽しいし、うん、でまあ個人的にはね、そのメンバー同士でそういう趣味を共有できる人がいるのがすごく羨ましいなとも思いつつ、うんうん、ね、僕もあの今回その池辺さん今回出てもらってますけど、
はい、
もう急に声かけたんですよね、そういえば、
うんう
ん、誠さんとはまあそのまた別の友人を介してなんとなくそのビールつながりで、
はい、
うん、つながってはいたんで、まあそういう感じで、まああとエンドオールのサトスとかね、うん、がちょうど出てたっていう時に行った打ち上げで、うちのボーカルも結構飲むよみたいな感じを話を聞いて、
うん、
あ、じゃあって感じでいきなりの声をかけたっていう感じのつながりだけだと思うんですよね、うんうんうん、今って
バイブスですね。
なんでいい大人二人がカラオケに今ここいるんだみたいな、はい、でもそれも受け入れてもらってすごいありがたかったですし、うん、まあそのビールがなせる技なのかなと。
そうですね、
うん、本当にまだそのビールっていうのがアンダーグラウンド中のアンダーグラウンドで、うん、バンド界隈においては、
うん、
でその僕が今やってることっていうのがちょっと特筆してこう興味持たれやすいことだからっていうだけだと思うんですよね、うん、でももっと広まっていくと、うん、あの多分今こうやってることってもだんだん薄れてって、
うん、
もっと あの当たり前になってけば個人的には嬉しいと思ってて、うんうん、だそもっといっぱいいろんなあの バンドつながりではあるんだけどビールつながりとして、うん、あの仲良くさせてもらってる状況っていうのがあると個人的にはすごく嬉しいですね、うん、そのビールとバンドを同じ天秤にかけてるんで、うん、ダハネームなんて多分インファナルが多分東京進出してきた時の企画で多分出てもらってるんですよ、
うん、
一回でもその時いないんで
そうですよね
そうだからもうほぼ初めましてなんですよね、うん、正直そう
でもまあビールにつないでいただいたってことですよね
そうですね、うん、ありがたいことにうんだから多分そのお客さんとそのバンドマンとかそういう関係でも、
うん、
それこそ例えば結構いろんな配信で言ってるんですけど、うん、結構プライベートなことを言ってもらっちゃったりするんですよ例えばこの辺住んでるとか、
うん、
こういうビールバイクとか、うん、言っちゃってそれ言っていいんですかって聞くんだけど、うん、ファンとしてね、うん、そこに行った時に会った時に、うん、飲んでる場所だから、うん、バンドのステージの上ではないわけじゃないですか、うんやっぱりそのビールを飲んでるっていうオーディエンスの一味としているわけだから、
う
ん、
そうですね
全然声かけちゃっていいんじゃないの、うん、みたいな
僕なんかツイッターのプロフィールに東京都荒川区南千住まで乗ってきますから、ね、確か結構そこまで情報出してますからね僕は地域密着型バンドマンを目指してます、ね、
いいじゃないですかなおさら、はい、なおさら声をかけてあげた方がやっぱりいいわけです ね,
そうですね
逆に、
うん
そういうところのその親しみやすさとか、まあ、声のかけやすさとか、うん、おふじと言ってもプライベートと言っても本当になんか街中でね声かけるとかっていうのとはちょっと違うと思うんですよ飲んでるビアバーにいるっていう、
うん、
ちょっと深く考えすぎかもしれないけどあのビアバーに行くっていうのがそのバンドマンも一客としてライブに行くみたいな状態と似てるところはあると思うので、
うん、
そこで見かけたらもうぜひ声をかけていいんですね、
うん、もちろんすそれこそクラフトロックのイベントあるじゃないですか
4月に、はい、
そこでまあ一緒にビール飲みましょうってことじゃないですか ね
あのイベントは特に普通のライブとはちょっと違う感じはしますよね、
うん、もうしますね、
うん、もっとねビールが好きだけどっていう人がいたら、うん、普段のライブに来てもらうのもそうだけどまた一味違ったライブに遭遇できるかなと、うん、まあそのクラフトロックフェスティバル、
はい、
結構あの僕の配信に出てくれてる人たちもいろいろ出るので、
う
ん、もう多分ビール好きと言われてるエクストリームな感じは多分もう全て出ると言っても過言ではないぐらい集まるしし
かも2日目です
ワープでしょまさかワープでやるっていう人がワープでやったりっていうのもあるんで、
うん、
シータでやっても狭いのにみたいな、
うん、
絶対多分面白いサーキットイベントになると思うんでなんで僕は告知してんですかね、うん、こっちはこっちでやりますから、
はい、出番早いといいな
まあそうですね4月のじゃあサーキットイベントにまあ、これ聞いてるビール好きの人がまあいましたら、
うん
ぜひ遊びに
そうです、ね
うん、行って、
うん、
そのこういう人たちがちゃんとビールが好きなんだみたいなのをちゃんと生でね、
うん、
体感して、
うん、
でその時ばかりはもう話しかけまくっていいはずなんで、
うん、
いつも以上に、
うん
うん、おすすめのビール教えてくださいとか、
うん、
なんでビール好きなんですかみたいな文句でももう大歓迎だと思うんで
僕はもうその日飲みまくってるんで本番前から
怖いっすね、
まあ、多分そんな出番遅くないだろうと信じて、
うんはい、
飲みまくってますんで
飲みましょう、はい、僕も行きます、
はい、
フライ役割に行くと思うんで
飲みましょう
な感じですかね
はい
じゃあもう意外と今日買った結構たくさんのビールはもう飲み干しましたね、はい、
です、
はい、持って帰ってもらおうと思いましたけど全部飲んじゃいました
はい
はいな感じで今日は今回のゲストはハネムーンブラッドボーカリストのイケビさんでした
はい、キビでした
ありがとうございましたよろしくどうぞまた乾杯
はい、ビール飲もうぜ